キックのしるしるラジオです。今回もですね、皆様からいただいたお便りにお答えしていきたいと思います。今回はですね、ノンアルちゃんからの お便りでございます。キックさん、こんにちは。通勤の際にラジオ聞いています。おお、ありがとうございます。通勤の時にしゅるしゅるラジオを聞いている人がいるとは、なんかありがたいですね。よく音が漏れるやつありますもんね。なんかこう、何聞いてんだよっていう、すっごいなんか昔、真面目そうな僕よりも年上のサラリーマンの方が、イヤホンからガンガン浜崎あゆみさんが漏れてるの聞いたとき、なんか人ってやっぱ何聞いてるかわかんないもんだなっていうね。見た目とかと、その人の趣味趣向って、全然わかんないもんだなって思ったんですけどもね。まさかしゅるしゅるラジオを聞いている人がいるとはね。いやー、なんかちょっと感慨深いです。やっててよかったというふうに思うんですけれども、ノンアルちゃん、ごめんなさい、寝癖じゃねえや。酒癖の悪い人についてずっと思っていたのですが、お酒が入ると横暴になったり手が出やすくなったりする人がいますよね。ほとんどの人が翌日には覚えていないと言います。脳の働きの関係なんでしょうが、個人的には何かが憑依しているのかなと思ってしまいます。体を乗っ取られているように見えるんです。キックさんのご意見を聞いてみたいですということですね。なるほどですね。まあね、確かにね、お酒飲むともう、こう、立川談志さんの名言がありますよね。お酒というものは人をダメにするものではなくて、もともと人はダメなものであるということを暴くものであるっていうね。談志さんの名言ってもう様々ありますからね。銭湯は裏切らないとかね。本当だなって思いますよね。人間もともとそんなにね、まあ、男子さんの話になっちゃうんですけども、落語ってね、業の皇帝って言ってね、まあ、出てくる登場人物が本当に人間味があるっていうね、すべてが綺麗事で割り切れないからこそ、今の世の中だってね、こう、不倫報道から何からね、汚職だとかね、全部出てくるわけです。それはすべて人間のなすことだから、どうしてもね、まあ、こう、倫理とか、っていうのかな、道徳っていうものとまた別にね、人間が行うことというのはあるわけでね、それが人間の世界だということで、なんかね、落語を聞いてると救われるなんていうのはね、やっぱり分かっちゃいるんだけど、そういうことをやっちゃう人の話がね、出てくると。で、それが江戸時代からそうだったんだって、人間ってそういうもんなんだよなっていうね。だから落語を聞く人にね、本当の落語ファンに自殺する人はいないなんていうね、話ありますけれどもね、人間ってそういうもんだろうっていうね、もともと人間ってっていうところを考えたときに、まあ選択だと思うんですよね。ずっとその、まあね、低級霊に突き動かされるようなそのレベルでいいやって思うのか、努力すればするほどね、高い指導霊とかね、高級霊っていうのがこう、まあ見染めてくれてね、自分のバックについてくれてね、生き方がガラッと変わる、考え方もガラッと変わるなんていうふうにね、言いますけれどもね。まあ、お酒に関して言うのだとね、やっぱり飲むことによってね、まあ、こう気が緩んでくるという、要するに虚の状態ができるっていうのは、虚になった時に、浮遊霊とかね、まあ、不成仏霊みたいなものでね、もっとお酒を飲みたかったとか、もっと食べたかったとかね、生前飲んだり食べたりすることが好きだった例っていうのはね、それをずっと繰り返すらしいんですよ。同じことをとにかくずっと繰り返すらしくて、で、体を欲しがるっていうところがあるらしくてね。だから毎年毎年花見の季節で、まあ、ひどい酔い方をする人がいるじゃないですか。あれなんかはね、こう、まさしくね、自分じゃない何者かにね、こう、まあ、突き動かされるように、まあ、飲んで食って喋って、まあ、酔ってっていうのはね、あれも一つ憑依っていうのはあるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、桜の木の下、お花見なんかするときはね、桜の咲く場所なんかにはね、こう、まあ、桜の木って、弔い花なんていうふうに言われていて、まあね、その下には、昔ね、死体が埋まっていて、その死体の養分を吸ってね、桜が、あれだけね、まあ、成長して、見事な花を咲かせるなんていう花、死がありますけれどもね、やっぱりそういう何かこう因縁があるような場所とかでね、花を見ながら飲んでいるうちにもっと酒を飲みたかったとかね、もっと喋りたかったっていうところの一つのそういうね、浮遊霊みたいなものに体を取られるっていうことは一時的にあるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。 あとね、こう酒、特に日本酒ね、日本酒ばかりを急に飲むようになって、働かないとかね、すっごいプライドが高くて、なんかこう、武士は食わねど高用事みたいなね、まさしく今の言葉に出ましたけども、そういう感じになってしまう人っていうのはね、侍の霊にね、入られてるっていう話は聞いたことありますよね。まあ、特に日本酒ですよね。だから、その時代といえばね、お酒今みたいにハイボールとかないわけですから、まあ日本酒なんですよ。だからやたら日本酒を飲んでね、まあ、働かないだの、プライドが高くなるっていう感じになるとね、侍だっていうふうに言いますよね。新選組の初代局長の芹沢鴨とかも、もう酒癖ひどかったらしいですもんね。もうその侍の侍に侍の霊が入ってたのかなとかね。僕がね、個人的に怖いなって思うのはね、お酒飲んでね、昔はね、記憶絶対になくならなかったんですけれども、本当にね、最近はね、飲むと記憶なくすような感じになる時があって、でね、なんかこう、ふらふらと歩いてるとね、お墓の前に出るっていうことはありますね。毎回ね、よくね、昔ね、武蔵小山に住んでる時は五反田のあたりのね、西五反田のあたりのね、お墓の前に出ちゃったりとかね、大泉学園に住んでる時も、まあ、あるところに大きなお墓があるんだけどね、酒飲んで帰るとね、ふらふら歩いてって、気がついたらそのルートを通るっていうね、だなんかね、こう導かれてるというか、呼ばれてるというか、誘われてるみたいな、感じがあるっていうね。まあ私ね、このラジオでもお話ししましたけれどもね、先月肝臓の数値が異常にね、なっているっていうことでね、8月、今ね、25日ですけれども、約1ヶ月、完璧にね、もう禁酒している。こんな、もう、数年ぶりですよ、ここまで飲まないっていうのは。1ヶ月だとあれかな、ヨガで、インドに行って修行した時以来ぐらいかな、これお酒飲まないとね、まあ眠るの大好きだったんですけれども、まあ睡眠時間がね短くなりますね。やっぱり一日を非常に、まあ有意義って言ったらなんだけども長く使えるなっていうのはありますよね。だから、まあ睡眠時間ちゃんと寝るっていうことはすごく大事だから自分の中で、満足できるほどね、睡眠は取ろうとは思ってますけれども、それでもね、やっぱ体力がね、こう、余ってくるっていうか、もともとこんなに俺、動けてたんだっていうふうにね、思えるぐらい一日でいろんなことがまあできますからね。なんかまあね、今までは昼ぐらいまで眠っていて、それにね、奥さんも文句は言わなかったんですけれどもね、ちょっと早めに起きて、子供と遊んだりとかしてるとね、嬉しがられたりすることもあるんでね。まあ、ちょっとこう、まあ、付き合いが出てきたら、お酒飲むことにはなるかもしれないななんて思うんですけれども、まあ、こういうね、コロナの時期で、外でね、がっつり飲むっていうこと自体がやっぱ危険というかな、あんまりそれもやらないしね。だから、行けるところまで、誕生日が11月13なんだけど、誕生日まで、もしくはね、年末12月、今年いっぱい、酒をやめてみる、みたいなね、ことを、ちょっとしてみようかなって思ってるんですけれどもね、どうなんでしょうね、大晦日、ね今年も途中で一回緊急入院したけれどもね、なんとかこう走り切れたみたいなことでね、じゃあ久々に飲もうかみたいなね、奥さんも奥さんで、じゃあ久しぶりに飲んでみるなんてね、芝浜みたいなね、流れになって、やっぱりやめたっていうことになるかもしれませんけれどもね。まあちょっと冒頭で落語の話をしたんでね、最後たまたまこんな話になっちゃったんですけれどもね。まあでもお酒好きな方はね、本当に楽しく飲むことによって、そして多少ダメになることによってね、人間ってもともとダメなもんなんだなーっていうことをね、分かって気が楽になるっていう時間も必要なのかななんていうふうに思います。くれぐれも飲みすぎには注意されてくださいということでございます。キックでした。ありがとうございました。